皆さんおはようございます。2022年1月23日の手術礼拝を執り行います。招きの言葉をお読みいたします。皆様は聖書を開かなくても結構ですので、心を静めて耳を傾けてください。今日はルカの福音書からです。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その巻物を開いてこう書いてある箇所に目を留められた。主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるために。お祈りをいたします。ご祭典の愛する父なる神様、皆を心から賛美いたします。過ぎし一週間も主の守りと励ましによって過ごせたこと、そして今日この聖日も主にある兄弟姉妹とともに礼拝を捧げることができる恵みを感謝いたします。今日は KJK の杉本淳先生が御言葉を取り継いでくださいます。無牧のライトハウス教会を覚えて祈ってくださり、宣教のご奉仕を続けてくださることを心から感謝します。語る先生を豊かに祝福してください。聞く私たちも杉本先生を通して霊的に養われ、毎日の生活を豊かなものにできますよう導いてください。4月から工藤元気進学生を伝道師としてお迎えできることが決まり、現在羊飼い牧師商法委員会の皆さんがその準備のために労してくださっています。感謝します。私たちのこの教会の新しい歩みを祝福し導いてください。コロナの感染が再び広がり、まん延防止等重点措置が適用される地域が増えてきています。引き続き一人一人が教会でも基本的な対策をし、早い就職を迎えられるよう助けてください。今日の礼拝のためにさまざまな奉仕がなされています。お一人お一人を祝福してください。また礼拝奉仕者も始めから終わりまで謙遜にお仕えできるように支えてください。時を同じくして持たれているすべての礼拝を祝福してください。また共に礼拝に集えない方々、オンライン環境のない方々の上にも等しく祝福と希望を与えてください。愛する主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは賛美を捧げたいと思います。月日を治める主イエスはです。 主の祈りを皆さんと一緒にお捧げしたいと思います。お立ちできる方はお立ちください。主の祈り。
天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。
お座りください。それでは賛美をもう一曲お届けしたいと思います。神の霊今下りです。
我的国。
それでは聖書を拝読いたします。詩編139編19節から24節になります。旧約聖書第3版をお持ち、第3版の聖書をお持ちの方は旧約聖書1047ページ、旧約聖書の1047ページ、17年度版をお持ちの方は同じく旧約聖書1081ページ、旧約聖書の1081ページ、詩編139編19節から24節です。神よ、どうか悪者を殺してください。人の血を流す者どもよ、私から遠ざかれ。彼は敵意を持ってあなたに語り、あなたの敵は緑に皆を口にします。主よ、私はあなたを憎む者たちを憎まないでしょうか。あなたに立ち向かう者を嫌わないでしょうか。私は憎しみのある限り、憎しみの限りを尽くし彼らを憎みます。彼らは私の敵となりました。神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。ではこの箇所から、常しえの道と題しまして、杉本淳先生にメッセージをいただきます。
おはようございます。2022年が始まって、皆さんどのような歩みを過ごされているでしょうか。私もですね、今白石市に住んでいるんですけれども、本当に雪がひどくてですね、最近どんどん家から外に出られなくなっているんじゃないかというぐらい、家の前だけ雪が積もっているっていう現実にですね、ちょっと悪戦苦闘しています。昨日もアパートに住んでるんですけれども、一台の上の階に住む方の車がはまって、一緒に車を救出するっていう作業をしていたんですけれども、この雪との戦いがいつまで続くのかなと思いながらですね、日々を過ごさせているこの最近になります。私はここに来させていただくのは、あと3月と今日入れて2回になりますけれども、本当に皆さんとの交わり、そして共に礼拝を捧げるこの幸いの時間を与えられたことをですね、主に感謝しています。また教会が4月から工藤新学生をお迎えされるということをお聞きして、私自身嬉しく思いながら今日も来させていただきました。今日でこの詩編139編最後にはなるんですけれども、また一緒に主の御言葉から、この神を信じて生きる幸いとその歩みについて共に覚えていけたらと思っています。一言お祈りさせていただいて、メッセージに移らせていただきます。愛する天の父なる神様、新しい一日を私たちに与えてくださり、また今朝こうして共に 主の御前に出ることが許されている幸いを感謝いたします。このところに集められている方々も、またオンライン上で主の御前に出られている方々も、共に心を合わせあなたを賛美し礼拝いたします。どうか主がこの礼拝を祝福してくださり、また私たちの歩みを続けて支えてくださいますように。開かれた御言葉の前に共に静まります。どうかあなたご自身が私たちに主の御教えと戒めを教えてくださいますようにとお願いいたします。ひとときを御手に委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。前回2ヶ月前のことになりますけれども、前回は13節から18節までのところを、そして特に神様の創造の御業ということを共に見てきました。神様が私たちのことを知り、そしてどこにいても共におられるのは、この方が私たちを作られたからである。私たちの価値というのは経済力や生活水準や経歴、学歴、そういった人の評価で決まるものではなく、神の目に価値あるものとしてすでに映っているということをこのところから共に覚えました。胎児の時ですら私を見ていた神は、私たちが日々目覚める時なおも共にいるということ、それは今日もこの日も主は私たちと共におられるということをこの詩篇は語っています。私はこの詩篇を通してよく思わされることがあります。それは神を知るということは、単に知識として神様の理解が広がっていくだけではないということです。神を知るということは、何々について知るというような情報を増やしていくだけの理解にとどまらない。これは私たちが誰かと関わっていく中で、その人のことを知っていくのと同じように、神を知っていくとき、身をもってこの神様がどのような方かを知り、具体的かつ実際的に神との歩みを過ごしていくというところに導かれていきます。人格的な関わりの中で神を知っていく、そしてその中で喜びや安心や、まあ、時には葛藤があったり怒りがあったり、さまざまな私たちの心の変化ということも伴っていきます。この詩篇の作者もまた、神様を知っていく中で神様が自分の歩みにいかに関わってくださっているかを知っていきました。まあ、それがこの139編の詩の言葉一つ一つに表されていくんですけれども、今朝は残りの19節からのところを共に見ていきたいと思います。神様を知っていくとき、私たちは自分の歩み、自分の道が神様によって導かれる必要に気づかされていきます。そしてその導かれる先にあるのは常しえの道ということです。私というところから出発して、壮大な神様はどこにでもおられる、神様はすべてを知っておられる、そしてすべてを作られた方である、壮大な神様の御業と身思いを思い巡らしていく中で、この詩の作者は19節から22節の詩を語っていきました。直前まで、あなたの身思いを知るのはなんと難しいことでしょう、そして私が目覚めるとき、私はなおもあなたと共にいますと18節で歌うわけですけれども、神の偉大さの前に圧倒されていた作者、しかし19節からは少し経路が変わっていくんですね。今までと突然調子が変わるので、内容に戸惑いすら覚えます。それまではどこか時間も空間も超えたところから世界全体を見渡しているかのような、そういった詩になっていましたけれども、19節からは再び 現実の世界に帰ってきたかのような調子で悪者についての祈りを始めていくんですね。19節と20節、神よ、どうか悪者を殺してください。人の血を流す者どもよ、私から遠ざかれ。彼らは敵意を持ってあなたに語り、あなたの敵はみだりに皆を口にします。この19節の悪者とは血を流す者どもであり、20節ではさらに詳しく敵意を持ってあなたに語る者、あなたの敵、みだりに皆を口にする者たちだと語られていきます。この祈りというのは単なる道徳的な正義感から来ているわけではないんですね。自分と悪者との二者の間の関係を祈っているのではなく、神様に対する熱心、その心ゆえに起こってきているのがこの祈りの言葉になります。さらに21節22節では、主よ、私はあなたを憎む者たちを憎まないでしょうか、あなたに立ち向かう者を嫌わないでしょうか。私は憎しみの限りを尽くして彼らを憎みます、彼らは私の敵となりましたと語られていく。ここまで人を憎む神の民がいるのかっていうぐらい憎しみっていう言葉が続けて出てくるわけですけれども、この詩の作者が憎しみの限りを尽くして彼らを憎むのは、そして彼らが私の敵となるのは、その悪者が神の敵、神を憎む者たちだったからです。私を作られ共にいて歩みを支えてくださる神に対して、私だけじゃなくこの地上のすべての人に対して同じように憐れみと愛の心を注がれる神に対して、憎しみを抱く者たち、神の敵となる者たちに、この詩の作者は怒りと憎しみを覚えていた、そして自分の敵でもある、そう告白するほど神に対する信仰が現れている箇所になります。皆さんは誰か尊敬している方がいるでしょうか。自分が尊敬する人に対して悪口を言う、あるいは憎しみを抱く人がいたら、少なくともいい思いはまずしないと思います。自分の親に対して悪く言う人がいたら、その人のことを嫌いになるということが自然と起こってくる。そしてその人は直接自分と関わりはなくても、自分と相対するものとして時には敵のような認識を覚えるということもあると思います。まさにここで祈る信仰者は、神様の敵は自分の敵でもあるとの信仰をあらわにしていくんですね。それは誰よりも神様との関わり関係を大切に思う、その心があったから、神への信仰に生きてきたからこそ生まれてきた感情だと言えます。その信仰は悪に対して妥協しない歩みとなっていく。悪を行う人と調子を合わせて神様よりも人に愛されようと努力する歩みではなく、たとえ人から憎まれようと神を見上げて生きる歩み、神を憎む者には毅然とこの信仰に立ち続ける生き方、これが神の民とされている者に起こっている歩みであることを聖書は明らかにしていきます。おそらくこの日本の社会の中で生きていくとき、私たちの日常においても聖書の神が軽んじられ、神の名が貶められるのを聞くということが私たちの身の回りにあるのではないかと思います。 そしてそのような時に怒りや悲しみや憤りを覚えるのはまさに私たちが神の民であることの証だと言えます。神様を信じているからこそ悲しみの心が起こる、神の言葉に生きようとしているからこそそうはなっていないこの世の現実を見て時には怒り、時には神を冒涜する者への憎しみという心が湧いてくる。もう私たちは新約聖書を通して敵を愛しなさいということを教えられているからこそ憎しみの中にとどまり続けてはいけないっていうのも同時に湧き起こってくる。ただこの旧約聖書を通して神を信じる者に起こる心っていうことはまさに私たちが日々経験しているところではないかと言えます。神を知る者に起こる神への熱心、それが19節からの祈り。聖書に表される神を神としないこの世界の中で私たちは普段何を思い、またどのように歩んでいるでしょうか。このように祈ることまではないかもしれませんが、私たちの神への熱心がどのような形で日々の歩みに表されているか、改めて自分と神様との関係、また自分とこの社会との歩みっていうことを見つめ直してみたいと思います。さてこの詩が悪者への憎しみの祈りで終わらなかったというところにまた深い意味があることを覚えます。もし22節でこの139編が終わっていたら、まあおそらく神の敵に対してひたすら憎しみを持ち呪う祈りを捧げましょうみたいな話になっていたかもしれない。しかしこの詩には23節と24節が続いていくんですね。私たちは人のことを指摘するというのは簡単にできます。でも自分はどうだろうか、人の悪を思うことはよくあります。しかし神を信じて歩んでいく先にはこの人の悪を思うだけでなく、それがそのままブーメランとなって私たちに返ってくるっていうところも経験していく。自分の罪深さを知らされるということが起こり得るわけです。23節をお読みします。神よ、私を探り私の心を知ってください。私を調べ私の思い煩いを知ってください。この探りというのは徹底的に調べることを表す言葉で、そして私を調べというこの調べもテストする、吟味するといった意味があります。まあこの2つの文は同義語として語られていく、違う形で同じことを言い表していく、そのような表現方法が使われていますけれども、この詩の作者が何より願っていたことは自分の心にある思い煩いが神の前に明らかになっていく、明らかにされるということでした。自分の心を知ってくださいと神に願い求めていく。139編の最初1節に戻りたいと思いますが、一節では主よ、あなたは私を探り知っておられますと、神は私のことを知っておられるということからこの詩は始まっていた。ところがこの23節では私を知ってくださいと、もう一度自分の心を神が知ることを求めていくんです。そこには自分でも気づけていない神に背を向けようとする罪の自覚であったり、自分の道が 神様によって導かれる必要があることに気づかされていく姿が表されています。それは24節、私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください、そう語る祈りに変わっていくからです。この祈りでは神様に敵対する者への憎しみの思いが今度は自分に向かい、敵対すること心が自分のうちにないか主を探ってください、そういった祈りに変わっていっていることが表されています。24節の傷のついた道、この傷という言葉は偶像とも訳される言葉です。私たちは新改訳の聖書を用いていますけれども、新共同訳聖書という別の訳の聖書ではこの箇所、ご覧ください、私のうちに偶像崇拝の道があるかどうかをという訳になっています。傷のついた道、つまりこの道は神以外のものに心を向け、それによって痛みをもたらす悪の道だと言えます。偶像崇拝の道、一方の常しえの道というのは単に時間が永遠に続く道というのではなく、傷のついた道、偶像礼拝の道とは逆のこと、神と共に生きる道であり、喜びと平安をもたらしていく歩み、それがここで語られる常しえの道だと言えます。偶像崇拝、傷のついた道ではなく、神と共に歩み続けられるように、喜びと平安の中で生き続けられるように、その道へと私を導いてください、それがこの24節でこの詩の作者が願っていること。139編は神様に敵対する生き方が私のうちにもないか、主を知ってください、そしてあなたと共に生きる常しえの道へ私を導いてくださいと主に助けを求めていく詩となっているのです。神様が共におられるということは私たちに安心をもたらしていきます。しかし思い煩うことが全くなくなるかといえばそうではない。信仰を持っていたとしても私たちは完全に罪を犯さない完璧な人になったというわけではないわけです。いまだに神の前に罪を犯し悪の道へと走ってしまいやすいものである。自分の外の世界を見たら神を神とせずに生きている人に対して憎しみや怒りの感情を覚えるけれども、しかし実際は自分も同じであるということに気づかされていく、それがこの139編の中で起こっている祈りの変化です。私はクリスチャンホームで育ってきたので、まあ、私自身いつも聖書の神が自分の神であるということをですね、教えられて育ってきました。まあ、それが当たり前になっていました。そして学校やあるいは職場や、まあ、教会の外に出るとですね、これまで自分が教会の中で経験してきた人間関係とは全く違う人間関係がそこにはあり、また全く違う価値観で生きている人たちばかりだということを経験してきました。まあ、そしてそれだけでなくて20節で記されているようにまさに敵意を持ってですね、みだりに皆を口にするそのような人たちもいました。今でもよく覚えているのは学生時代、高専で学んでいた時代、法律の講義があったんですけれども、その法律の授業の時間でですね、非常勤の講師だった先生が面白おかしく授業中に聖書の批判をしていくっていうことがあったんですね。 聖書に表される神はひどい神だということをことあるごとに口にして、そしてそれで笑いを取ろうとしていたというような時間がありました。まあ、なぜそのようなことになっていったのか、まあ、その先生の話聞きながら、なんでこの先生はこんなことを言うのかっていうことをずっと自分の中で思い巡らし、まあ、そしてその理由はよく分からなかったんですけれども、あの講義は私にとって本当につらい時間だったんですね。でこの詩篇の作者のように怒りと憎しみを抱いていたなということを振り返りながら思わされています。まあ、そしておそらくですね、授業中に主の裁きがあるようにって祈っていた自分もですね、そこにはいました。自分が信じている方を侮辱されるほど悲しいことはないっていうことをですね、その時本当に痛感させられましたし、まあ、その先生の怒り憎しみだけでなく、何も言い返せない自分の不甲斐なさっていうのにも苛立っていました。ただその時期、この神を侮辱する相手を裁くっていうその思いを自分の中で持ちながらも、同時に自分も同じように神様を愛せず自分の好きなように生きている、この自分の姿の現実っていうのにも気づかされていったんですね。人を簡単に裁いているけれども、じゃあ自分はどうなのか、自分の歩みを見ていったときに、人を裁くそんな資格は自分にはないんだなっていうところに私は気づかされ、悔い改めさせられていきました。まあ、教会では神を愛してあなたを礼拝しますと言いながら、じゃあ教会の外に出たときに、学校で職場でさまざまなところで神の言葉に従って生きているか、そうではない自分がいたわけですね。神を神とし、神に従いますと告白しながら全然違う歩みをしている、まあ、そっちの方が立ちが悪いっていうのにも気づかされていきました。神様に敵対するものへの憤り、これを覚えることは私たちは、まあ、よくと言っていいか分かりませんがあると思います。しかしその人を裁くことは私たちにはできない。なぜなら私たちもまた神様に敵対していたものであり、ただ憐れみによって今ここに置かれている者たちだから。そして未だに背を向けて歩んでしまっている現実があるっていうことも、また私たちが周りの人たちを裁く権利がないっていうところに直結していきます。この詩篇は私たちに本当に大事な視点を教えてくださっていると言えます。私たちもまた、私もまた傷のついた道を歩みやすいものであるということ、偶像崇拝の道、神を神としない道、その道に私たちはすぐ陥ってしまいやすいものたちである。しかし同時にそこから常しえの道へと導いてくださる方がいるということもこの詩は教えています。私たちの心を知った上でなお喜びと平安に満ち、神と共に生きる道へと導いてくださる方が共にいるということ、神様ご自身がその道を備え、私たちを常しえの道へと導いてくださるんだということ、そのことを聖書は私たちに語り続けています。自分自身の弱さ、自分自身の足りなさと向き合いながら、私たちもまたこの23節24節で語られるように、主に助けを求め、主の導きを求め続けていきたいと思います。神を知って生きる歩みは自分の力で生きることを学ぶ、そういった歩みではありません。むしろ神様の助けと導きが必要であることを知っていく歩み、 これが神を知る歩みであり、そして主が導こうとしておられる常しえの道で起こることです。短くですね、139編全体をまとめて閉じたいと思いますが、この一節から神を知ってこの詩を歌っていた信仰者は、神様がどのような方であるかを思い巡らし、どれほど偉大なお方かを改めて発見していきました。何でも知っておられ、そしてどこにいても私と共にいてくださる方、神様を思い巡らし、神様に対する人の言動に心が向き、最終的にはそのお方の前に自分はどう歩んでいるかを吟味していく、そして自分を知ってくださっている神様に改めて私を知り探り、常しえの道へと導いてくださいとの祈りで閉じていく。私たちもまたこの139編で語られていくように、神様の偉大さを覚えては、他の誰かではなくただこの方を愛するものとなっているか、心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くして私の神主を愛しているか、まずそのことを問われるものでありたいと思います。自分にはなお傷のついた道を歩んでしまう愚かさがあることを認め、悔い改めとともに日々神様の助けと導きを求めて歩み続けていきたいと思います。またこの歩みは私一人でなされていくものではなく、私たちという共同体の中でなされていくものです。この詩がイスラエルの民の中で歌われ読まれ語られていったように、教会の中でこの詩が覚えられ続けていく、そこには私の神ではなく私たちの神であるということを神の民は覚え続けてきた歴史があります。これからも教会でこの神の言葉に聞き続け、教会の交わりの中で神と共に生きることを覚え続けていく、そのこともまた今朝共に心に留めたいと思います。神を私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。この祈りを持って、私たちもまた神様が導いてくださる常しえの道、そこに期待しながらこの1週間を迎えていきたいと思います。お祈りをいたします。神様、皆を賛美いたします。あなたがなされた数々の御業を覚え、またあなたが今日も私たち一人一人を心に留め、あなたが私たちに必要なものを与えてくださっていること、また日々必要なことをなしてくださっていることを覚え、皆を賛美いたします。どうか今私たちの心を知り、私たちの心を探り、また調べ、私たちを知ってください。そして私たちのうちに傷のついた道があるかないか、あなたがそれを見、私たちを常しえの道へと導いてください。この1週間も主が共におられることをそれぞれのところで覚えることができますように、またあなたが与えてくださる道に感謝し、また期待し、喜びを持って歩み続けることができるように助け導いてください。主の御言葉に感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは語られた御言葉に感謝を持って応答の賛美を捧げたいと思います。それでは献金の時に移りますけれども、感染防止のため現在は礼拝中に献金袋を回しておりません。礼拝前後に講壇前の献金袋にお捧げいただきますようにご協力をお願いいたします。それでは感謝の祈りを高橋さと子さんにお願いします。
お祈りを捧げいたします。愛する天のお父様、今日の礼拝を感謝いたします。ただいま、杉本淳先生を通してあなたの御言葉を、取り継いでいただき、私たち聞く者、あなたからのたくさんの賜物を、いただき感謝いたします。詩編139編を通して2回にわたり先生から分かりやすく解き明かしていただきました。神様は崇める対象だけでなくて、人となって人格を持って私たちの歩みに関わってくださっていることを学びました。神様との 関係は時には空気のような思いを抱き忘れてしまいがちな日々を過ごす心の弱いものであります。ですが私たちには聖書があなたから与えられて、家でもデボーションを通して日々あなたの御言葉に触れる幸いを得ています。神様ありがとうございます。どうか私たちはもうすでにあなたからあなたに知られて探られて、いるものですけれども、同時にあなたの、御心を分からずにたくさんの罪を犯しているものです。どうかまだ神様を知らない方々、またこの世のさまざまな悪に対して私たちは時に不平不満を抱き、神様を悲しませる行為や言葉を使うものであります。それも全部神様がご存知です。どうか神様を知っている私たちという傲慢な気持ちじゃなくて、へりくだって、どうぞあなたが私たちをますます探ってくださり、私たちの傷が分かるように導いてくださいますようにお祈りいたします。神様を信じて歩む道がこの世の悪と敵対することもたくさんありますけれども、どうか、神様と共に歩む兄弟姉妹の皆さんと共に、心を尽くし力を尽くし知性を尽くして神様を愛して歩む特性の道に導いてくださいますようにお祈りいたします。神様、あなたはこの冬場の礼拝も本当に備えてくださり、私たちをこの教会に集めてくださっていますことを心から感謝いたします。どうぞこの恵みに私たちがたくさんのものをいただいている中からの、ささやかなお返しを捧げいたします。どうぞ清めてこの教会の、国会のために用いてくださいますようにお祈りいたします。すべてをあなたにお委ねし感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
それでは唱詠を賛美した後、杉本淳先生に祝祷をお願いいたします。皆さんお立ちください。
イエスは彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わされたように、私もあなた方を使わします。主イエス・キリストの恵み、父なる神の恩愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同の上に今より常しえまで豊かにありますように。アーメン。
お座りください。それでは今週の御言葉を皆さんと一緒に読みたいと思います。スクリーンか手法の方をご覧ください。今週の御言葉。
神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私の足に傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。詩編139編23、24